時刻は4時3分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、加藤正明です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、今日も本当に暑くなりました。
暑いですね。
今のお天気もありましたけど、札幌31度ということで、いや、昨日でビアガーデン終わってしまいましたけども、もったいない感じがしますね。
信じられないですねもうちょっとフレキシブルに続けていただけないのか
ねえ。まあ、なかなかきっと公園の使用許可ですか、いろいろあると思うんでね、きっとビアガーデンの方も本当はもう1週間ぐらいやりたいよという、ね、気持ちもあったかもしれませんけどもね。
商売にもなると思うんですけどね。
確かにお盆休みが入りますからね、この後ね。で、まあ、札幌も暑くなりましたが、夏の甲子園も熱い戦いが続いていまして、ご覧になりました、今日、駒大苫小牧。
あ、ちらっとだけ、2-0 まで見てました。
そうですか、はい。その後も点を入れて、今日は見事に初戦突破ということなんですけれども、まずは今日の気になるニュース、その夏の甲子園、ディフェンディングチャンピオン、好スタート、このニュースからお伝えします。
連覇へ向けて駒苫まず1勝。全国高校野球選手権大会6日目の第2試合で、去年全国制覇を遂げた駒大苫小牧は宮崎代表の聖心ウルスラと対戦し、5対0で勝ちました。駒大苫小牧は先発の松橋がウルスラ学園打線を2安打に抑える好投で完封。打線も1回にキャプテン林の2塁打を足がかりに先制し、その後も得点を重ね、見事初戦を突破しました。
はい、ということで、初戦突破の駒大苫小牧、このニュースにつきましては HBC 報道情報局スポーツ部の石水記者が甲子園に取材に行っていますので、電話をつないで話を聞いていこうと思います。石水さん。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、まずそちら甲子園ですけれども、お天気どうですか、はい、暑いんでしょう。
雲一つない快晴ですよ。
そうですか。気温はどのぐらいあったんですか、今日は。
気温はですね、今日測っていないんですが、はい、ですね、天気予報によりますと34度という、最高気温34度という表示が出ていたんですけれども、アルプススタンドの方はですね、はい、それ以上の熱気で、
そうですよね。
それ以上あったように感じましたね。
石水さんは試合中はもちろん、そのスタンドで、はい、観客の皆さんと共に取材してたということですか。
そうですね、一塁側のアルプススタンドで、はい、応援団の皆さんと一緒に応援していました。
やっぱり雰囲気はかなり良かったですか。
そうですね、やっぱり先制1回に相手のエラーで、まあ先制点を入ったんですけれども、はい、やっぱりその際もすごい盛り上がりを見せてまして。
でしょうね。ディフェンディングチャンピオンということで、はい、選手たち気負いというようなものはなかったですかね。どうだったんでしょう。
そうですね、春の選抜の時はですね、はい、やっぱり夏の甲子園の優勝校ということで注目もされてたし、チームのテーマもやっぱり勝ちに行こうというテーマが春の選抜では、それを目標に掲げてたんですけれども、はい、今回の夏の甲子園では、もう優勝校ということは取っ払って楽しんで、とにかくみんな大好きな野球を楽しんでプレーしようよというのがテーマだったらしいんですよね。なのでプレッシャーもそんなに感じないとはキャプテンの林くんが言ってましたね。
あ、そうですか。でもまあそうは言ってもね、きっとね、選手点取った時にはホッとしたんじゃないでしょうかね。
でしょうね。
で、あと打線の方はまあ5点入れましたか。一方ですごかったのが松橋投手、相手のウルスラ打線を2安打に抑えたと。
そうですね、
立ち上がり、
立ち上がり制球が乱れて、なかなかストライクが入らなかったんですけれども、その際6回にもランナー3塁1塁のピンチというのもありましたが、ナイン全員がマウンドに上がって、とにかく楽しもうよ、リラックスでリラックスと松橋君に声をかけたみたいなんですね。でそれがだいぶ救われたと。それでリラックスして投げることができて、終盤の好投につながったんじゃないかなと試合後に言ってましたね。
まあ、そういう話を聞きますと、非常にこうチームがまとまってますね、今年も。
そうですね、試合後の監督も言ってましたけど、はい、やはり優勝してから、注目されて選手たち辛い思いいっぱいしてきたけれども、その辛い思いがあったからこそ今のまとまっている駒大苫小牧があるんじゃないかなと話してましたね。
そうなると次の試合が15日の月曜日ですか、予定としては。
そうですね、はい。
次の試合もいけますね。
どうでしょうね、選手たちはもちろんそれを信じて、練習に励んでると思うんですけれども、
じゃあもう今日はどうなんでしょう、はい、もう試合終わったんで、一休みして、明日からまた練習という感じになるんですか。
そうですね、明日の予定がちょっとまだ張り出されていないんですけれども、ね、今後、週末にかけて練習、さらにね、やっていくんじゃないかなと思うんですけれども、
は
い、
まあ、北海道ではそれこそ2回戦突破という、2回戦と言いましたが、次の試合突破というのも期待してますんで、ぜひですね、はい、この後も暑いでしょうけれども、取材しっかりとお願いします。
はい、わかりました。
また次の試合もぜひリポートよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
ということで遠藤さん、かなりチームまとまってるような雰囲気ですね、話を聞くと。本当に
そうみたいですね、
なかなか次の試合も期待できるんじゃないかなと思いますけれども、まずは駒大苫小牧初戦突破というニュースお伝えしました。続いていきましょう、総選挙今日の動きです。
いざ総選挙へ、自民民主準備着々。9月11日の総選挙に向けて永田町では着々と準備が進んでいます。自民党執行部は郵政民営化関連法案に反対した37人に対抗馬を擁立する作業を加速させています。一方、民主党は郵政民営化以外の争点を打ち出すなどの対抗策作りを急いでいます。 TBS のリポートです。
自民党の東京都国会議員団は今朝の会合で、小林と八代氏には推薦を出さず応援しないこと、もし応援した場合は処分の対象とすることなどを確認しました。また小林の東京10区に立候補する予定の小池環境大臣については、東京比例区の扱いは他の議員と同等として優遇することのないよう執行部に申し入れることを決めました。執行部では民営化法案に反対した議員の選挙区への対立候補選びを急いでおり、地方組織からは反発も出ています。
一方、小泉総理の掲げる郵政解散の対立の構図に埋もれてはいけないと危機感を強める民主党は、郵政に代わる税金の無駄遣い防止などの争点を打ち出す一方、財務省などの官僚出身の新人候補が多いとして、小泉政権の反省を生かした政権担当能力をアピールしていく方針です。
はい、その他の今日の動きでいきますと、自民党の武部幹事長、郵政民営化関連法案の衆議院本会議での採決で欠席や棄権をした14人は、立候補しない2人を除く12人全員を総選挙で公認する考えを明らかにしています。一方で武部氏は、採決に反対した議員については、都道府県連が公認や推薦を申請しても受け付けない考えを強調したと。今日はこんな情報も入っていますが、まあ本当に自民党内の賛成派反対派で仁義なき戦い、この様相が一層強まってきているという感じはありますけれども、今日は、遠藤さんに来ていただいていますので、今回のこの解散そして総選挙が外交の面ではどんな影響がありそうか、この辺をちょっとお話伺おうかなと思うんですけれども、この選挙が行われる9月11日前後までを考えても、実は外交非常に大きな問題がこう山積と言いましょうか。例えば今月下旬には今休会になっている6カ国協議が再開される、一応見込みと言いましょうか、ありますよね。さらに選挙の3日後には国連総会の特別首脳会合が行われる予定になっています。さらに9月中旬には在日米軍の再編問題で中間報告案が策定される見込みということで、もう本当この選挙前後のこれからの1ヶ月を考えても、様々日本は対外的にやらなくちゃいけないこと、話し合わなくちゃいけないことたくさんあるようなんですけれども、この辺がどうなってしまう、棚上げされてしまうんですか、これどうなるんでしょう。
そうですね、まずは非常に驚きの総選挙だということで、はい、政治空白を心配する声が結構あるんですね、でまあ、こと外交面で考えてみますと、相当今までも停滞してきているので、
まあ、確かにそういう面はありますね。
ほとんどの面でこう行き詰まってますね。例えば、はい、国連の安保理の議席の問題はもうかなり望み薄と、あるいは日中にしても日韓にしても、はい、まあ、あるいは日本と北朝鮮の間でも非常にこう滞ってきてますので、まあ、だからこの、まあ、4週間なりの その総選挙によって、はい、どれだけさらに停滞するのかっていうのは、まあ、あんまり大して影響ないのかも、すでに停滞してたという意味ではですね、おっしゃる通り、アメリカ軍の再編の問題ですね、はい、これはアメリカの方が苛立ちを強めてくるだろうというふうに思います。すでに 去年の参議院選挙の時にもう一度こう日本が待ったをかけていて、アメリカが苛立っていると。
そうみたいですね。
で今回またかっていうことなんで、はい、早くしろっていう声が、まあ、ワシントン DC の方からやってくるだろうと思いますね。
ただ日本もこれ選挙の前に米軍の基地をどこに動かすという話は多分しづらいですよね。
おっしゃる通りですね。そうするとだからこう自然にずれ込まざるを得ないと、はい、いうとりわけ出ていく市町村はいいんだけども、はい、逆に受け入れるみたいなところは非常に難しいでしょうね。
あとですね、それこそもうちょっと先の目で見ると、はい、今年の12月には自衛隊のイラクの派遣の期限というのを迎えますよね。
非常に大事な問題ですね。
そうですよね。で、その帰ってくる、ということになった場合、これその日に決めてすぐ帰ってこられるわけじゃないですよね。
おっしゃる通りですね。
ある程度期間を置いて、それから撤退ということになると思うんですが、もうそう考えると今というのは非常にこれ重要な時期だと思うんですよね。
おっしゃる通りですね。やっぱり12月以降延長するのかしないのか、はい、これはまあ審議を必要としますし、うん、それにこうある程度影響を与えるでしょうね。はい、で、まあ来春ですから、まあ来年の春には、はい、アメリカも徐々に撤兵を開始するでしょうから、というふうに言われてますので、そうすれば一人で残るわけにいかないということもございまして、これは非常にシビアな審議が必要とされるだろうと思いますね。
そうなると、この辺も、この辺こそそれこそ、この今の空白というのが非常に大きく影響するような気もしますね。
はい、そうですね。どのあったが次期首相になろうと、はい、ここは本当に、ある種の決断が必要なところだと思いますんで、非常に大事なイシューですね。争点ですね。はい。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道をお送りしています。CM の後は、中国で再び反日デモの動き。 HBC ラジオ